スキマラジオのお時間がやってまいりました。ズケと申します。今回はなんとオイディオからゲストが来ています。というわけでこの方に登場していただきましょう。オイディオ宮田村さんです。どうぞ。
あ、よろしくお願いします。どうも、オイディオ宮田村でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで今回はですね、スキマ新州の中にある記事の、もしも宮田村出身の彼に僕の地元を案内するよと言われたらっていう記事があるんですけど、こちらの信州サーモンさんが書かれている記事になるんですけど、この、編集、監修に携わったのがおいでよ宮田村さん。今回はおいみやさんっていう風に呼んでいくんですけど、おいみやさんはこの記事の編集を手伝って、でもこの記事の中にまだまだ詰めきれない宮田村の魅力とか、まだまだ語り足りない要素がいっぱいあるんで、今日はそこをもうどんどんと掘り下げていこうかなと思います。そうですね、
よろしくお願いします。
なので今回はこのラジオの配信してる下の方にこの記事の URL ってあるので、ちょっと記事の方を見ながらちょっと今回ラジオの方を進めていきたいと思います。
はい。
ので、リスナーの皆さんもそれと一緒にこう、記事を楽しんでいただけると、こう、副音声的な感じで楽しんでいただけるといいかなと思いますので、早速行ってみましょう。
はい。
それではですね、最初の目次の1になるんですけど、宮田駅周辺を散策ということで、昼前に、ゆったりランチタイムという、まず宮田駅周辺を歩いてみる、写真がいくつかあるんですけど、その駅前からそのノスタルジックな街並みをこう散策するっていうところなんですけど、昭和時代を描いた映画のロケ地っていうのがすごい気になるんですけど、これどういったロケ地になるんですかね。
昭和時代にこうタイムスリップするっていうような映画、全僕だけがいない街っていう映画だったんですけども、この宮田村でもとっても話題になりまして、僕も実際見に行ってたんですけども、
ロケ地に遭遇したっていうことで。
そうですね、本当にたまたまだったんですけど、駅前の本当にすぐの通りでして、でこう いろいろなセット、雪のセットとかで、エキストラさんもいっぱいいて、まあ宮田であって宮田でないような状態だったんですけども、
まさにお祭り騒ぎといった感じで、まあ後々にねお祭りの話も出てくるんですけど、
はい、
まあそんな感じで、宮田の街中を散策しながら、次にですね、宮田塾の本陣跡を見に行こうということで、本陣跡が出てくるんですけど、この本陣跡は実はこれは別の場所に移築されてるってことで、それはその一角っていう、なんでこれはまた後々に出てくるので、その時にまた紹介したいと思います。移築された後のその写真があります
ね。はい、そうですね。
というわけで、こっからまた昭和の街並み残る宿場のこう風景にテンション上げながら、デートが進んでいくわけなんですけど、ここの、今本陣跡の目次の2番目の写真を見てるんですけど、この昔ながらの風景と現代的な風景がちょっと混ざり合ってるような感じが個人的にはすごい好きで、なぜかっていうと、信州には雲野塾とか、はい、あとは、有名なところだと奈良井塾とか、そうですね、そういう昔ながらの面影をずっと残してる、もう丸々残してるっていうところはいっぱいあるんですけど、はいはい、そこはこう観光名所としてしっかりこう残して、意図的に残してるっていうところなんですよ。それはそれでいいんですけど、この宮田村のこの宿場のこの面影っていうものは、その意図を感じさせない良さっていう、これをなんか褒めてる人ってそんなにいないんですけど、自然な形でですね、自然な形で昭和の街並みを残してるっていうのが、ちょっと個人的にグッとくるポイントなんで、宮田村はそういうところから見てるとさらに面白いっていう。
そうですね、まあ実際そこまで本当に考えてるかはよくわからないんですけども、本当にそうなっちゃった、景観でもこうそれはそれですごくこう雰囲気があって味があるようになるっていうのも、まあ一つこう宮田村だけじゃなくて村という共同体の魅力なのかななんてのも思いますね。
いいですね、村ならではの魅力ということで、 次に行きます、ランチは宮田村人テラスということで、こちらであの宮田の味を存分に楽しめるんですけど、こちらについてちょっとあの内装も含めてお宮さんにちょっと説明していただこうかなと思うんですけど、ちょっとよろしくお願いします。
はい、わかりました。この宮田村人テラスっていう、まあなんていうんですかね、まあカフェですねみたいな感じになってるんですけど、最近できたばっかりですね、2017年4月。で、内装はなんというか小学生の頃、中学生の頃を思い出すような、こう学校のね、あの木の机と木の椅子、で黒板にこう予定が書いてあったりメニューが書いてあったりして、こうどこか懐かしさを感じさせてくれるような、内装になってるお店です。で、あの日替わりであのランチをこう提供、いろいろなランチで提供されてまして、で、それ以外にも、常時あるカフェメニューとしてこう紹介されてますけど、リンゴジュースであったり、スズラン牛乳であったりっていう、まあ宮田村の名物、食に対する名物が、まあ、ここで味わえますよっていうお店ですね。
いやいいですね、このスズラン牛乳がまたすごい美味しそうで、こんなやっぱおしゃれな村の空間が楽しめるっていうのもこの宮田村の魅力だと思うんですよね。いや、じゃあ次なんですけど、ここ紹介しないわけにはいかないでしょう。津島神社の祭宮田祇園祭というものがありまして、はい、こちらがもう非常にホットスポットなんですよね。動画の、まあ、様子とか動画をちょっとあの参考にちょっと下の方に用意してあるんですけど、はい、この暴れみこしっていうものが、その一段からみこしを何度も何度も叩き落とすお祭りなんですよ。で、最後の柱一本になるまで何度も何度も、なんかこのなんか現場を実はまあ自分見たことがないので、はい、ちょっとお弓矢さんにその現場の様子をちょっと教えていただきたく思いますね。
わ、はい、かりました。本当に宮田村で一番熱いお祭り、宮田祇園祭ですね。まあ、時期的にも本当に暑いんですけど、おみこし、暴れみこしっていう、その名の通り、今説明していただいたんですけども、こう壊すことが目的というか、壊してこう縁起がいいっていうお祭りで、こうおみこしを貸す人たちがこう石段にこう登っていくわけですね。で、こう登ってってドーンって叩き落として、でそこで、まあ、映像を見れば分かるんですけど、蹴ったりして壊して、でまた登って壊して登って落としてみたいなのを繰り返して、一番最後にこう綺麗に一本大黒柱みたいなのがあるんですけど、それだけになるまでこう壊し続けるんですね。で、その破片をこう拾って家に持ち帰ると、一年間無病息災という、こう、ご利益があるお祭りでですね。
いやー、すごい。この、もう、壊すっていう、この、看板にも書いてありますけど、粉砕するっていう、このパワーワードが、その、ちゃんと歴史というか、伝統として引き継がれてるっていうのが、とっても面白いですね。あの、津島神社っていうのも、愛知とか京都とか、いろんなところから来てたり、佐野の命とか、まあ、この辺はまあ、文化人類学とかが好きな人は、もうよりこう、現場に行ってぜひ、7月に場の雰囲気をこう、楽しみながら、宮田をもっと楽しんでもらえるといいですね。
そうですね、こう、やっぱ、そういう歴史とかが好きな方は、すごい、盛り上がるポイントだと思いますし、ただでさえ、カミーナというか、いろんなところから、宮田村に人が来てくれるようなイベントですので、本当に熱い、夜になりますから、ぜひ実際に訪れて見ていただければなと思います。
いや、ありがとうございます、はい、さてさて、まだまだ魅力がたくさんありますということで、次に行きましょう。次なんですけど、宮田豆腐工房というところがありまして、こちらで70円のドーナツをいただいて、まあ、ここで彼女と、まあ、一緒にドーナツを食べて美味しいねなんて言ったりとかできるっていう、しかもこのドーナツだけじゃなくて、かりんとうとか、いろんな味が楽しめるっていうのがいいんですけど、ここの宮田豆腐工房のちょっと魅力とか、これおすすめだよっていう商品があれば教えていただきたいですね。
そうですね、本当に写真が隙間新書の方にも載ってるんですけど、こう いろんな種類のかりんとドーナツがあって、それも小分けで売ってるので、本当にあのデートでこう2人でね分けて食べるのに本当にちょうどいいような、豆腐を使ったりこうおからを使った商品がすごい揃ってるんですね。で、国産大豆 100% 使用してる、あのもうヘルシーでもう優しい甘みのあのスイーツ、そしてお豆腐食べれますので、ぜひあの宮田に寄った際は、まあ、食べ歩き程度の感覚で寄っていただければなと思います。
いやいいですね、この安さもさることながらそのクオリティも楽しめるので、
はい、
さて次行ってみましょう。こちらが自分もあの前々から気になっていた宮田の中学校の文化なんですけど、はい、門の前でお辞儀をする生徒がいるっていうことなんですけど、これはなんで門の前でその生徒たちがお辞儀をしてるんですか
ね。そうですね、これはあの中学生、宮田村の中学生はみんな勉強するんですけど、あの宮田中学校、現在の宮田中学校の場所にこう前の、まあ、跡地から移転するときに家とか農地をこう譲ってくださった、方々がたくさんいらっしゃったんですね。で、やっぱりこう農家の皆さんですから、こう何百年と先祖から守ってきた土地を村の学生、中学生のために譲ってくださったということで、それに対する感謝、その校舎とかその土地に対する感謝を、示すためにこうやってるんですね。これは僕もしてましたね。
いや、そうですね、全国各地いろんな中学校あると思うんですけど、いや、なかなかこういうお辞儀をする生徒っていうのは珍しいと思います。そのなんか何でもない村にとって当たり前の風景も、その外の人から見ると宮田村らしさになってるっていうことなんですね。はい、さて次なんですけど、最初の方で言いました宮田塾の本陣の方がありまして、写真の方でもあるんですけど、こちらのしだれ桜がすごい綺麗。
そうなんですよ、この取材に時はたまたまというかもう分かりきってたんですけど、あの桜の時期じゃなくてですね、あの枝しか見れなかったんですけど、で多分もう今散っちゃってると思うんですけど、あの本当に満開になってる時期は本当に美しくて、この旧荒井家の住宅宮田村本陣とすごく合うんですね。こうまあこれも古き良き時代を感じるという感じの美しい景観となってますね。
いいですね、ここで本当にデートスポットとしても彼女と一緒に桜を
見る、いいと思います。
あとは本当にニッチな、まあもし彼女がニッチな石マニア、岩マニアとか楽しめるスポットもいくつかある
ってことですね。そうですね、この宮田高原、まあ駒ヶ根高原の方はですね、巨石とか巨岩って言われるような石がゴロゴロ転がってるような地域なので、ぜひね、自分の彼女が岩大好きだよっていうそんな方がいらっしゃいましたらですねぜひ宮田の足を伸ばしていただければですね、こうあこの岩大好きと好感度も上がるんじゃないかなと思います。
この岩いいよねって、あの2人で盛り上がる
まあすごいカップルですけどね、それ
もう隙間なカップルにも宮田村はもう優しくこう対応しているということで、
はい、おすすめです。
いやそれでは次、ここは本当に自分もぜひ行きたいところなんですけれども、小松橋からですね、大滝川を眺めるっていうところで、はい、ここの一枚絵を見るとあれここ上高地って勘違いしちゃうくらいの本当に立派な橋なんですよね。このでここを、まあ、さらにこう奥へ奥へと、もうそれこそ地図には載っていない場所の方へ行くと、まあ、こぼれみの道というものがあるということで、まあ、この辺の地理事情とか、はい、雰囲気についてはやっぱそこで、そこに何回も行ったことあるお弓屋さんにちょっと伺いたいと。
そうですね、こぼれみの道は今結構宮田村の行政の方も推してらっしゃるんですけど、その名の通り、こう山に囲まれてこう林の中をこう散策できるようなコースになってまして、黒川のですね流れに沿ってこう川のせせらぎを聞きながら、小鳥のさえずりを聞きながら、静かなところでゆったり自然と痛いないながら、 まあ、散策、散歩ができるスポットですね。本当に、自然が大好きっていう方とかも、多分大喜びしてくれるんじゃないかなと思います。
いや、いいですね。これ本当にもうマイナスイオンっていうのはパワーをいっぱいもらえそうな場所で、宮田村の人とか多分本当に知る人ぞ知る場所だったりとか、一日中ここでいたりとか、宮田村さんも葵宮さんの方も多分ここで結構ゆっくり時間を過ごしたこととかあるんですか？
そうですね。木漏れ日の道の次の、項目になってる、こう地図にはない場所へっていうのを写真が載ってるんですけども、ここは本当に観光地ではないというか、観光の地図には載ってない場所なんですね。で、僕なんかよくこう釣りをしに行ったり、こう読書をしに行ったりですね、まあ、ウクレレなんか弾きに行っちゃったりこうしますね。
すごい吟遊詩人って感じですね。
そうですね。
実はそのウクレレはスキマラジオのジングルにも使われてて、はい、最初のジングル聞いてると思うんですけど、あれはもう葵宮さんがオリジナルで作ってくれたジングルになりますんで、
はい、そうですね、ありがとうございます。ウクレレとあとはバスクラリネットという楽器を使ってるんですけど、まあぜひこれ聞き終わったらもう一回これ聞いていただければ嬉しいなと思います。
いやー、まあそんなこんなで宮田村の魅力をいっぱい紹介してきましたけど、ここで、まあ、締めのおやつということで、はい、最後に北川製菓さんのルノールリビエールということで、はい、ここはすごいおしゃれなお店ですね。
そうですね、ちょっと不釣り合いなくらい、おしゃれなお店なんですけど、結構山の中にありまして、こうおしゃれな雰囲気の中でおしゃれなスイーツを食べることができますね。
いやー、すごい。このヒルナンデスでも紹介されたアイスドーナツの信州ミルク味とか、はい、さっきも出てきたスズラン牛乳を使用してたりとか、いや、すごい美味しそうで、これはもう彼女連れてったら、もうインスタ映えももちろんなんですけど、もう味にも満足していただいて、
甘すぎないので、ちょっと甘いの苦手っていうような彼女でも美味しくいただけるんじゃないかなと思いますよ。
自然からインスタ映えのするスイーツまで、もう確実にこう村デートで彼女を最初に案内するなら宮田村がいいなっていうのは、皆さんに今回この月間新州内の記事とラジオでお伝えできたんじゃないかなって思うんですけど、はい、やっぱり最初はやっぱまず自分で下見をして実際に訪れていただいて、宮田村にこう何回も足を運んでいただいて、よりですね、こう宮田の魅力を知って、まあさらに伝えていくっていうようなところまで行けたらいいですね。
そうですね、はい、本当に実際に訪れていただければ、この空気感とかその時間の流れもう本当に感じていただけると思いますから、ぜひおいでよ宮田村ということで、はい、
はい、いただきました。今回は本当に宮田村もすごいもう推す記事だったんですけど、自分もこれから宮田村の方にどんどん行きたいと思いますので、はい、その時はまた葵宮さんにいろいろと案内を。
そうですね、ぜひそうですね、村のツアーなんてのもやりたいななんて思ってますので、ぜひおいでよ宮田村の方チェックしていただければ、嬉しいです。
フォローの方もよろしくお願いします。それではですね、時間の方が来ましたので、
はい、
これで今回のスキマラジオは終わりにしたいと思います、
はい、
それでは最後まで聞いてくださった皆さん
ありがとうございました。
また次のスキマラジオでお会いしましょう。それでは。